深夜サミットプレゼンバイ G レディオ。
皆さんこんばんは。深夜サミットの時間です。面白くユニークな偉人の方々をゲストにお迎えしてお話を伺いします。今夜のナビゲーターは謎のダンです。よろしくお願いいたします。番組パーソナリティは G レディオ山田真也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんばんは。風邪をひいてしまって喉の調子は快調ではない、胃潰瘍になりそうな今日の気持ちで今日も感じしてください。お願いします。深夜です、今日もまた、偉大であり、またね、異星人の異でもあり、そして異常の異である方々に、今日も、ご紹介していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい。時に会社社長、時にラッパーでもある山田真也さんのね、こういう録というような番組でしょうか。
でしょうね。
ぜひ楽しみに。この番組は豊和堂株式会社 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りいたします。あの世に求めた夢いつか不透明、それが大人からいつから予習のタイムカプセル、忘れた得たものは金でできた。
豊和堂は京の着物文化の起点、室町に誕生した呉服製作工房です。辻ヶ花や唐織など伝統の技を現代流に復元しました。日常の普段着でありながらも素材や加工へのこだわりを忘れない、上質で美しい着物、豊和堂ではそんな本物の着物をレンタルしています。無料体験セミナーやワンレッスン1000円の着物着付け教室も開催中です。詳しくは京都 075-468-6301、 京都 075-468-6301、 ホームページ http://www.toyowado.com で検索ください。
のゲストは大阪芸術大学教授の太田米雄先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このオープニング のご紹介のされ方いかがでしょうかみんなドキッとされるんですけど、でもね、そういう括りにふさわしい、なんかすごいね、新しい面白い古いことをされて
る理は源にありということで、古いことを知らないと、うん。
でその先生の方からちょっとご紹介いただきたいなと思うんですけども、おもちゃ映画プロジェクトっていうのね、出てるんですよね。
このおもちゃ映画っていうのはもう今からその70年か80年ぐらい前なんですけれども、ブリキ製のおもちゃの映写機で、それで映画を見てたんですね。だから映画館で映画を見るっていうのの後に、家庭でもうテレビのない時代に、その映写機で花瓶に映して楽しんでたんですね。でそれを集めて、今のフィルムに残すっていう、そういうプロジェクトなんです。それを、おもちゃ映画プロジェクトって呼んでるんですけど、大学の中でそれやってます。
先生は大阪芸術大学では映画の制作ということをご指導。
そうですね。それから映画の歴史とか、そういうのを教えたりしてますけど、一方ではこういうの楽しんで遊んでます。
そこがこのね、Gレディオっていうか、この番組にふさわしいと思うんですけども、そのおもちゃ映画プロジェクトでは、なんかこう実際にワークショップなんかもされているされる予定なんですね。
そうですね。毎年こう映画を残したりとか、映画を好きな人、そういう人が集まって、今後その映画をどうにして残していこうかとか、その復元をこういうことしたとかね、そういうのを集まっていろいろ情報交換する場を作ってるんです。
すごくね、もうものすごく専門的で、ちょっとなワークショップが映画の復元と保存に関するワークショップっていうのを京都文化博物館とイマジアウエスト
イマジカ
ウエストにて、開催されるんですけども、それは置いといてもうちょっと高度だから、
専門の、技術者を育てるっていうのが目的で最初やりだしたんですよ。
で それは置いといて、はい、親子で楽しめそうなというか、子どもさん対象のね、そのおもちゃ映画のプロジェクトがやられる京都文化博物館で8月20日に、そちらの方はまあ、
いろんな、ね、デジタルとか iPod とかそういうのを使った、そういう屋台みたいな形でいろいろなところが出してね、はい、やるイベントなんですけども
、面白い
ですね、その中に、はい、やはりこう手触りで分かる、はい、その35ミリの映画館にかかってるフィルムを触りながらやろう、でそれに、ね、落書きして映すこともできるんですよ、
はい、
だからそういうのはちょっとね、やっぱし今の子なかなか、はい、こう映画がどうして作られてるか、どういう形で映像が、ね、動いているか分からないんで、それを、実際にそのおもちゃの映写機を持ってきて、はい、それを触って楽しもうっていう、そういう場です ね,
ね、でも楽しそうですね、
なんか何でもこう今デジタルっていうか、はい、なんか いろんなものがもうインターネットで見れたりとか、なんかね、その映画なのか何なのかってちょっと分からないようなところもあったり、はい、そんなまして映画のそもそものなんか作り方とかね、全然
なかなか、ね、分からなくなってる
んですよね、大人でも分からな
くなる、僕最近思ったんですけどね、よくポン菓子のおっちゃんやるじゃないですか、あそこに公園に来てね、ポーンって鳴らしがあるじゃないですか、それとかね、この前ニューヨークに行った時にね、紙芝居をね、トラックで持ってきてやるんですけど、そこにね、もうすっごい子供の量集まってくるんですよ、それ見に行ってて面白かったんですけど、あ、日本もこれ紙芝居じゃないですけど、やっぱりね、そんなのがあったらいいのかなと思うんですけどね、
そうそう、僕らの、ね、仲間にもね、リアカーにそういうの作ってね、
はい、いやめっちゃ面白
い、ね、映写機でこう、そういうのした人いますよ、僕も覗き込みながら見て、暗くなかったらダメだ、
ね、いやボランティアで行きたいですよ、
それ面白いですよ ね、 これね、京都ではやってらっしゃらないです
か、ね、やってないですね、だからなかなかね、学校でやるのはやはりこうそういうフィルムを見つけて、はい、で復元して残すっていうのがやっぱり最初の目的でしょ、
ね、
だからそのおもちゃっていうとね、その、はい、なんか大学でやるもんでないっていう、そういうイメージもあって、
なるほどね、
だからそれはやはりこう昔にそのブリキ製のおもちゃの映写機を使ってたっていう、まあ、ちょっとつかみなんですよ、
なるほどね、
でただそれはそこに使われてるフィルムは本物のフィルムで、はい、それをきちっとね保存していこうという、もうすごくこう高度な考え方でやってるようなもんなんですけども、はい、まあ、おもちゃ映画とかそういう名前でスタートしてるんで、
はい、
それならやはり子供がねもっと身近に感じられるというか、そっち側にもできるだけ、
はい、
力を入れて
こう、あ、それはそうですね、
していこうっていう、そういうまあ考え方なんです、はい、まあ、これ学校の方でのプロジェクトが一応終わったんでね、うん、それでまあそういういろんな広がりを持った形で考えたいなと思って、
なんかぜひ太田一座を使ってほしいです
ね、
それでなんかちょっと、ね、面白いことを仕掛けてほしいなと、
そう考えたら今ピエロの人っていないですよね、こうピエロの人っていうんですかね、それピエロの格好じゃなくてピエロの人がいないですよね、
ギリギリの山田さんが
僕頑張っちゃいますもん僕もピエロやりたいと思う、超やりたいです、
映写機一つ渡して
もらう、僕もあります
よ、 G レディを一度作ります
ね、作りましょうかね、
で顧問で
置いたんですよ、いやーやりたいなそれ、
ちょっと面白いかもしれないですよ、ね、一回ちょっとやりましょうか、
はい、ちょっとリアカー放ってきます
わいや、ここでね一回ミュージックブレイクということで、はい、ちょっと曲の紹介を、
そうですね、僕ここ立ってるっていうかね、僕はここにいますよっていう表現で作った曲です、よろしくお願いします、
進化のライト僕は怪盗求め歩いたいつか見たあの街 も経験僕立てるここ立てるピストル突きつけられても僕立てるここ立てるナイフを突きつけられても僕立てるここ立てるピストル突きつけられても僕立てるここ立てるナイフを突きつけられても黒と白表裏の裏の髪
今夜のゲストは大阪芸術大学教授の太田米代先生です。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず前半に出てきたおもちゃフィルム、おもちゃ映画プロジェクトの話の流れなんですけども、その、先生がそれを取り組まれるこうことになったのが、うん、先生のターニングポイントにもつながるなっていう、うん、
映画の復元っていうね意味ではその、まあ、昔の映画をこう、ね、今見られるようにっていうのは京都の映画祭とかそういう形でやってたんですよ。でそういう時にこのおもちゃの短いねその簡易品で、うん、販売されてたんですよね、いっぱい、うん、それを知って、そうするとねそのやはり70年80年代昔のフィルムなんで、うん、傷んでるんですよ、
はい、
でセルロイドでしょ、
はい、
で火つけたらボーッと燃えてしまうというような、はい、そういう危険な材質なんでね、でそれがですねたくさん残ってるんですよ。で映画史の中でねもう今完全になくなってしまったその昔の無声映画の時代の映像の断片だったわけですね。でそれをずっといろいろこう知る上でこれはどうしても保存して残さないか、
うん、
でそれでまあいろんな人に声かけていったんです、
うん、
でこの、まあ、ワークショップを今度するんですけども、もう6年目なるんですけど、それをするきっかけになったのもこのおもちゃのフィルムを出会わなかったら、うん、そういうこと知らなかったんですよ。フィルムはどういうにして劣化していくのかとかね、うん、もう鉄も錆びさせてしまうんですよ。すごい状態になってフィルムがなくなってしまう、うん、まあ、もちろんねそれをデジタルに残してたらいいっていう考え方もあるんですけど、うん、デジタルは今度コロコロ変わるでしょ企画が、うん
う
ん、だからその世界のやはりこう流れから言うとやっぱりフィルムが130年の歴史があって、うんうん、でそれをやっぱこうフィルムに残していくって、でやはりこう、ね、無声映画 の映画祭も日本にはないんですけど、うん、そういうのを作ってるそういうプロジェクトしてる上でね、
はいはい、
海外のそういう映画祭とかもつながり出てくるわけですよね、はいはい、そうするとねヨーロッパなんかも特に無声映画の上映会とかもすごく盛んで、復元もすごく盛んなんですよ。で専門の音楽家とかそうした人たちもいるんでね、
はい、
だからこれは、ね、もっとやはり日本で、うん、こう昔のフィルム京都の特にねフィルムを大事にしてる土壌ですから、はい、そういう中でやはりこう映画もね、
はい、
ただ見るっていうその受け身の形じゃなしに、
はい、
もっと積極的にそういうのものを発掘して、うん、で保存して、
はい、
そしてこう人に見せていくっていうね、
うん、
でそういうのもねすごく分かったんですよね、
うん、
このプロジェクトをやることによって。
あ、そうですね、うん、
なんか映画はなんかもう全てがデジタルではなくて、
ね、
日本はデジタルで作ってるんですかね。
そう、やはりテレビなんですよ、
うん、
テレビとしてもデジタルにどんどんこうなってきてるんですよね、うん、
映画はフィルム、
映画はフィルムなんです、うん、
ただその世界中フィルム、
フィルムですね。映画祭で映画っていう名前でそのコンペとかあるじゃないですか、国際映画祭、あれはもう35ミリのフィルムでないとダメなんです。
へー、
それは基本なんですよね。
へ
ー、それを活用するのはねもうデジタルでどんどん広げて、
うん、
だからよくそういう経験されてると思うんですけど、アメリカでビデオ買ってきたけど日本で見られなかったとか、
はい、
ヨーロッパでもそうでしょ、うん、企画がバラバラなんですよ、テレビも含めて。それはフィルムはもう世界中が35ミリ幅のフィルムっていうのは全部共通してる、
はい、あ、そうなんですか、
うん、だからそれからデータにする技術はそれぞれの国が持ってるでしょ。
あ、なるほどね。
それどんなシステムでもいいんですよ。
あ、
見られるようにして見ればいいわけ。
なるほどですね、
うん、だから原版っていう一番元のものだけはちゃんとしたね、形で残そう。
逆に規制がしますね。
そうだからデジタルで今ね作ってる人もそれを完全に保存するためにフィルムにしといた方がいいっていう考え方があるんですよ。
あ、なるほ
どね。
あ、
フィルムの歴史もなんか、うん、今3世代とか、ね、そのセルロイドのフィルムもあったけれど、今はちょっと
そうなんですよ。フィルムのセルロイドの時代があって、うん、そしてそれがアセテートといってね、うん、酢酸なんです、はい、だからそれが酢の匂いしてきてるっていうんですけど、うん、そのベースがで今はペットって言われてるポリエステルなんです、うん、だからそのベースで残すと500年持つって言われてる。
へえ、500年ですもんね。
うん、
だから、ね、物として劣化しないっていうかね、
はい、
でもセルロイドもあまり劣化してないんですよ、
へ
アセテートの方がね、
はい、
あの河川とかの一緒でね、
はい、
あの要するに縮んだりなんかそういうね、
うん、
だからビデオのテープとか昔あったでしょ、
はい、
テープでも今もすごくワカメみたいな状態になって、はい、してるの多いんですよ、
は
い、でもセルロイドの方が逆に
へ
あのきちっと
できちんとあるんですか、
うん、縮まない、
は
あ、先生前にねこうまあ、8枚1秒8枚とかするじゃないですか、まあ、1枚にエッチな画像を入れといたら人間ってこうそれを
意識の中
に入るらしいですねびっくりしました見えてないですけど
何の夢なのかな、なんかそういう言い方で一時期入りましたね
映画の中にそれをコアコーラ飲んでるのを入れたのでそうなって
でも、ね、いいところに入り込んでる
そうそうこういうねフィルムでこう、はい、撮っていくときね例えば白いものがパッと一コマあるでしょ、
はい、
すぐ目立つんですよ
ペッと、ね、
ブラシみたいに、
はい
黒いも入れたら気がつくね。なんかその失敗してねしたところにちょっと黒みのフィルムを入れといたらわからないとかね、
う
ん、そういうのも結構あるし、それからいろんなテクニックが一コマずつでしょ、うん、だから切ってつないだらいろんなことできるわけですよ、
ね、なるほどですね、
うん、だからまあ、パソコンでも何もできるっていうことなんですけど、
はい、
発想がほら具体的に切ってつないでっていうことの中で覚えてくるから、
はい
だからやっぱりこう原点のものっていうかね、
はい、
そういうものをやっぱり知った方が、
まあそうそうですよね、
いろんな発想がねどっか広がってくるっていうのが
なるほどですね、へ
でもその映画ねおもちゃフィルムで子どもたちが遊んで自分で絵描いたり見たりとかいう、うん、そういうワークショップもあったりってするとなんかその自分で手で体験してっていう五感で体験してっていうことと、うん、なんかこう何を描いてみようみたいな空想力とか
そうそうそう、
うん、全部がこうそこの中に、ね、
含ま
れるから、
はいなんか結構ね16ミリではね、
はい、
そういうのされてるの結構あるんですよ、うん、だ35ミリでほら映画館にかかるサイズでしょ、
うん、
結構大きいんで、はい、いろんな細かい精密なこともできると思うんですよね、だからその35ミリでねやはりこうやるっていうことの方が意味があると思うんですよね、
あなるほどね、うん
前に私無声映画の復元の時にその無声映画をやりながら生のこう音楽を入れてっていう不正でね企画された時伺ったことありますけど面白かったですよ、
なんかいろんな人にね例えば音楽の人に例えばいろんな映像をそれに作れるでしょ、
はい、
傷つけてもできるし色つけても、はい、いろんなもんここ一コマずつこうあるのを連続してやるとこれ、ね、動いて見えるわけですから、
なるほどですね、
それと音楽とこう、ね、コラボするとかね、いろんなやり方あると思いますよ、
なんかラッパーと
まだ考えてしまいました
。強的にこう作るのもあるし、
だからどんどんね、その今ほらそういう元はこうフィルムでやるんですけど、はい、使い方はいくらでもできるわけで ね、なんか紙に写したりとか、
はい、
ね、いろんなことをこう昔からそういうにして楽しんでたわけで、
は
い、
そうですね、
で音がないわけでしょ昔は、
はい、
だからか勝手に自分たちで活弁をしたりとか、
ね、
うん、音楽つけたりとかね、いろんなことをこうしてたと思うんですよ、
ね、
映画楽しむもんなんで、
そうですね、
うん、
道具にしたらいいんですよね、
そういう
学校を言えばね、
うん、
おもちゃ道具としてそれを使えるような発想になれば面白いことがまた発展していくかもしれないですね、なるほど、
このネーミングもいいですね、私思うんですけど、おもちゃ映画プロジェクト
ねえ、
なんか硬い、
ね、
の大学の先生が
実は昔のね、うん、その映写機もね、おもちゃ映写機とか読んでないんですよ、
はい、
調べたら、
うん、
全部家庭用の玩具、家庭用の活動写真とかね、
はい、
活動写真機とかして売ってたんです
よ、
で僕らはそのみんなおもちゃおもちゃ言ってその、ね、マニアの人とかクレクターの人がそれ呼んでるでしょ、うん、
はい、
だからおもちゃ映画っていうのが普通にスッと入ったんですよ、
なるほどですね、
でおもちゃ映画ってやってたらないんですよね、
う
ん、だからネットなんかでおもちゃ映画とか、
はい、
トイフィルムとか言われたら僕らのプロジェクトのすぐ出てくると思います
よ、へ、うん、あ、そうですか、もうチェックさせてもらいますいや面白い
ですね、面白いお話伺ってるうちにもエンディングのね、
本当短いですよね、いつも思うんですけど
ね、
あっという間終わっちゃいますよね、
うん、でも本当面白かったですね、これは、なんか実現しそうな
そうですね
気がしますけど、
一緒にやりましょう、
ね、本当ぜひもう先お忙しいところありがとうございました。今日は大阪芸術大学教授の太田米男先生にお越しいただきました。Gレディオの山田真也さんもお疲れ様でした。
ありがとうございます。いや、またぜひとも、なんか先生が一番面白かった映画を一言で、
うん、
一番面白かった映画なんかないですか、この映画一番面白いよ、
ね、急に言われ
た思いっきりましたけど、
はい、時間切れです、
時間切れ
では次回お楽しみに。
再文化、再データ、1メーター。